金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。今朝ホームにお参りしましたら、あのフクロウが鳴いておりましたね。ほうほうほういう、なかなか姿は見えないんですけど、声はね、結構、大きい声で、まあ、挨拶をしてくれてるのかどうか知りませんけどね、まあ、静かな、境内ですけど、その静かな境内に、フクロウの声がですねずっと響いております。それから先日からあのホトトギスも鳴いておりましてね、朝出発するときに、お月様がちょうど満月のような状態で黄色のお月さんが沈んでいくところでしたね。写真で撮ろうかなと思いましたけど、まあ、車運転しておりますしね、なかなか止めるところもありませんので、そのまま、お参りさせてもらいましたね。そういう、何とも言えない自然にあふれる中でお参りをさせていただいてね、ありがたいことです。今日はご本部の親神様の月齢祭の日ですがね、全国各地から、皆さんね、その楽しみでお参りをされるわけですね。まあ、私たちにとってみたら、このすぐ近くに本部本部があってね、いつでも参れるということですけどね、あの遠方の方々は願いを立ててね、来月参ろうとか来年参ろうとか、まあ、それに向けて、積み立て貯金をしたりですね、まあ、いろいろ、取り組んでお参りに来られるんですね。先日も団体で参拝されている教会がありましたがね、まあ、この間天王寺教会に東京会も団体で参拝をさせてもらいましたが、相当前からね計画を立てて、まあバス会社と交渉したりですね、まあ、いろいろと お世話する方は諸準備なかなか大変なところがあるんですけどね、まあ、そういうことをしてこうお参りをさせていただくという、そこに値打ちがあるといえば値打ちがあるね。で、私がいつも言うことですけど、このお年間はですね、そういうあんまりこうね、近くに昆布があるもんですから、そういう手間暇をかけずにいつでも参れる。例えば今これから皆さん参りましょうとさっと10分で参れるわけですから、ものすごい恵まれてるんですよね、うん、その恵まれてるというところがまた癖物でしてね、まあ、いつでも参れるわということになるわけでしてちょっと行ってくるわみたいな感じになりがちなんですね、うん、で、あの昔はですね、お年間の国枝三五郎さんも役さんもね、もうバスも自転車も車もありませんから、当然歩いて参られて、そうすると片道に何時間かかるんですよね。その時間がかかるということがまたこの値打ちがあるわけですね。その道中でいろんなことを考える、まあ、今朝私がそのさっき話しましたように袋が鳴いてる、そういうね、まあ、様子をあのちょっとお話しましたがね、おそらく、まあ、片道2里とは言います。豊島から御飯までね、片道2里の道のりを歩いていくとね、まあ、今でしたら途中で、いろんなものがね、草花が咲いておったりね、いろんなものが見えるでしょうね。私はあの一昨日ですけどね、最近あの田村の歯医者さんに通ってるんですね。週に1回ぐらいね、ちょっとあの虫歯があって治療してもらってるんです。で、車があれば車でついあのさっと行くんですけど、まあ、運動を兼ねてね、まあ、病後の運動を兼ねて、まあ、歩いていくわけですね。日傘をさしてね、そしたらここ出て行って、その大平のね、この坂道を登っていくわけですけど、途中にね、あの珍しいものを見つけましてね、それはあの子供の頃に純米油でね、この草が芽吹いてきた時に そのパッとこう皮を剥いてね、中にある綿みたいなものがあるんですね。それをこうガムみたいにこう口に入れて噛むんです。噛むだけですけどね、飲み込まないんですけど、それがね、あのまあおやつ代わりというでしょうかね。この近所にあの朝日商店があってね、5円持っていけばお菓子買えるんですけど、この5円がなかなか、なかなか自由にならないわけですから、あ、この土手の方に行くとね、その純米がたくさんあるわけです。それを取ってこう、くちゃくちゃやってガムみたいにしてね、まあ、しのいでおりました。で、その写真を撮ってね、まあちこち、まあ、LINE 友達に送ったんですよ。そしたらやっぱりあの全国いろんなところのいろんな人がですね、そんな何ですか知らないですよという人も結構いる。そうかと思えばあの岡山県内の方たちは大体私も子供の頃食べましたという方が多いですね。で福山になると同じものを食べたことあるけど名前が違うんですね。なるほどなと思ってね。それで一番驚いたのは、あのよくお話しする昨年私たち夫婦で初めて行かせてもらった壱岐のですね、壱岐の落とし間にうわーっと生えてたんですね。やっぱりなと思ってね、ここの落とし間と壱岐の落とし間つながってんだと思ってねもうそれは規模が違います。もう海岸にブワーッともう自生してるわけです、ね。で昔この落とし間の私が犬を散歩に連れて行ってる頃に、この今の田良島の森に向かっていくところはずっと土手だったんですね。こっちが海、東側が海ですから、石垣を積んだ土手だった。その土手の上にその純米がザーッと生えてたんですね、まあ、それも子供の頃によく取って食べておったわけなんですね。でその落とし間も昔はその海岸、おそらくその土手ができる前はその壱岐の落とし間と同じように自然のこの海岸にね生えとったんだろうと思うんですね。それで私はね、もう今なんでここにその大平のね、いわゆるその空き地ですよ、5坪ぐらいの空き地にですね、純米だけが生えてるんです。ダーッといっぱい生えてるんです。純米を育ててんかなと言ってもいいぐらいのことなんですが、多分そうじゃなくて自生してるんだと思うんですね。で、辿っていくと昔ここは海岸だった頃からあったんだろうと。それがたまたま屋敷として残ってそこに純米が生えた。で、手前のこっちの藪の方の空き地には純米生えてないんですね。面白いですね。で、徳富廣家がこのずっとここにいてですね、昭和の初め頃来られたらしいですが、金光橋の別荘、今の原田元さんの吉郎さんに教えてもらったんですけど、元さんの隣の元さんの弟さんの家のあるところに金光橋の別荘があったんですね。そこに、しばらく逗留して、この辺を散策して海のこの貝掘り荒らす砂の花を平らになして潮の寄せくるというね歌を読んで今石碑になってますね。そういう時代がこう あったんですね。その頃に初代はこの昭和8年にここに来てですね、白社清掃の本当に綺麗なところだったと。打たせというね、船がねあーっとこう帆を上げて漁をしておったという、そういう時代だった。巡礼の話から昔の話にやっていたしましたがね、まあ、とにかく私たちのこの、落とし間というところはそういうところですし、また御本部とこう間近なところにあるね、今日も御本部の月例祭に教会長はじめ皆ね、お礼参りをさせていただきますが、そういう初代以来のね、この御本部とのこのね近い距離にある私たちがね大変恵まれておるんだというふうに思わせていただいた。はい、今日もよろしくお願いします。